んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は彼の特別の存在になるのが怖いんですというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。あのね、恋愛したいとか恋人が欲しいって思いながら、いざこう彼氏ができると、あのように恋が終わってしまう人っていらっしゃるんですけれども、そういう方たちはですね、もしかしたらそんなこんな状態になるかもしれないですね。そう、今日のテーマです。彼の特別の存在になるのが怖いっていう気持ちですね。はい、今日はね、恋人が欲しいのにいざとなるとビビってしまうというあなたへのメッセージでもあります。で、あのこういうお悩みをお持ちの女性っていうのは、短い恋愛をね繰り返してしまうんですみたいなことをおっしゃるんですけれど、実情はちょっと違うんじゃないかなって思うんですよ。ご本人が思う、ご本人が感じる短い恋愛を繰り返してしまうっていうね、それとは実情が違うというのはですね、この短い恋愛って表現をされるんですけれど、実際は恋愛っていう状態にまで至っていないんじゃないかなっていうことなんですよ。いかがでしょうかね。いわゆる彼氏彼女の関係になる手前で別れてしまってる、ね、別れに至ってしまっているっていうことがどうかですね。はい、というのも、あの最初にお伝えしましたように、特別に存在になることに恐れを感じてしまうため、深い付き合いまで、ね、進めないんですよね。これは何も肉体関係になれないとかそういう意味ではないです。むしろそうなっちゃうのは早いんだけど、その先がないみたいな人もですね、実はそういう傾向にあるのかもしれないっていうことなんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が恋はしたいけど不安が山積み、2つ目が自分で恋をぶち壊す人、そして最後に3つ目として、うまくいったらどうしよう、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてくださいね。はい、では早速1つ目の恋はしたいけど不安が山積みというところからお話入っていきたいと思います。婚活や恋活をしていて、恋愛がしたい、結婚がしたいと思っている女性はもうたくさんいらっしゃいますけれどもね、あのこの方は本当の恋愛をしたいのかなとか、この方は本当に結婚したいのかなって、そんな風に感じてしまう女性もですね、ご相談者様の中には意外と多かったりするんですよ。そう、あのね、恋愛がなかなかうまくいかない、出会っても恋愛が長続きしないって、そんな風に悩んでいたアラサー女性のね、サエコさん、仮名ですけれどもね、はい、そのサエコさんもですね、そんな一人だったんですね。でサエコさんは、おしゃれやメイクやそれから食などにも興味があってね、人を好きになる気持ちもあって、自分は本当にあのごく普通の平均的なアラサー女性だと思っていたんですね。でも人並みに出会いもあったし、告白されることもあったりするんだけれど、恋愛に関してだけはちょっとね、あのごく普通の平均的なアラサー女性ではないって、サエコさんご自身はそんな風に感じてたんです。なぜかというと、いざ恋愛が始まる段階になると、1対1っていう関係性に非常にこう重い雰囲気をですね、感じ取ってしまうからなんですね。はい、いや、まあ、あのサエコさんがね、相手をいじずに好きになることは問題ないし、むしろドキドキするからいいんだけれど、相手がサエコさんに一途になってきたりとか積極的に来られたりするとですね、思いっていうよりも恐れを感じてしまうということだったんですよ。で、あの相手にとっての自分が、サエコさん自身が唯一の存在になることに、そういったなんていうんだろう、恐れみたいな心を、恐怖心を抱いていては、もうこうとても恋愛なんてできないし、結婚なんてもっと無理だと思うんですよね。なので振り返ってみれば、どれもね、軽い風みたいなお付き合いばかりになっていたんです。はい、で続けて2つ目の、自分で恋をぶち壊す ぶち壊す人ということについてお話を進めていきますが、西郷さんのように自分で自分の恋愛をこうぶち壊してしまう人っていうのは、単純にこう自分に自信がないというね、ただそれだけで一括りにはできない深い問題を抱えていることがあるんです。で、実は西郷さんは小さい頃からお母さんからですね、虐待を受けてたんですね。はい、でお母さんだけではなくて、自分のお姉さんからもね、虐待を受けてたんです。で、一番愛すべき母親、一番信頼すべきお姉さんから受けたその虐待っていうのは、サイコさんの体だけではなくて心もひどく傷つけました。はい、当然ですよね。で、そんなお母さんやお姉さんだったんだけれど、時々はですね、サイコさんに優しく接することもあったそうなんですね。サイコさんがものすごく勉強を頑張って、テストや通信簿の成績が良かった時、それからお母さんやお姉さんのお手伝いをした時、でそんな時はものすごく嬉しかった、褒められて嬉しかった西郷さんだったんだけれども、まあ、そうではない日々の方が圧倒的に多くて、そんなね、褒められるような日だまりのような日はですね、年に何回もなかったんです。で、こんな風にちっちゃい頃にありのままでいられる自分の居場所がなかったりですとか、ありのままの自分を否定されたり蔑まれたりして育った環境だったりするとですね、心はこうちっちゃいね、子供の心っていうのはどんどんこうひしゃげてしまいます。そしてひしゃげたままの心で大人になって、いろんな物事がね、だんだんこう理解できるようになったとて、はい、そのひしゃげた心までは無理に元に戻せませんし、まあ、元がどうだったかなんてわからなくなってしまうんですね。子供らしくいられなかった幼少期を過ごしてきた人にとってはありがちなんですけれども、子供らしくいられなかった影響、子供らしくさせてもらえなかった影響っていうのは、思っているよりずっと、大人になってからもですね、大きな影響力を持っているんです。で、最後に3つ目のうまくいったらどうしようということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれども、話を元に戻しますけれど、サイコさんは恋愛をしたいと思いながら、うまくいったらどうしようっていう思いが常に心のどこかに住み着いていることに気づいたわけですよね。で、そしてそれは同時に、相手から見て自分が唯一の存在になったらどうしようということでもあったんです。私なんて相手にとってたった一人の愛される人になるほどの人間なんかじゃない、頑張らなければ、完璧にこなさなければ愛されない人間なんだ、まあ、そんな風にはっきり明確に思っていたわけではないんだけれど、実際に私とのセッションの中でお話をお伺いしていくうちに、紗友子さん自身の気持ちはね、どんどんこう自らクリアになっていったわけなんです。そうだ、私は存在してはいけない人間なんだ、私がここにいるためにはもっと役に立たなければいけないんだ、サイコさんがこれまでの人生で掲げてきたそんな信念が、逆にサイコさんを縛りつけてうまくいかない根源になっていたことに、もうサイコさんは愕然としたわけなんです。だけども、まさにこれがサイコさんを苦しめてきた問題でもあるんですね。で、これを手放していくためには、今までの自分を否定することになるんじゃないかと、そんな風にサイコさんは恐怖心もね、感じていたんですけれど、でもそうではないんですね。手放すっていうことは、サイコさんにとってもっと大切なものを抱きしめるために、今最も大切なこと、必要なことだったからです。自分の中にある自分を苦しめているものをごっそりこう手放したからこそ、自分の中にもともとあった自分をもっと楽に、そして幸せにするためのものをたっぷりこう抱きしめることができたということですね。で、人間っていうのはみんないろんな思い込みを持っていて、それが自分の常識となって生きているんです。で、その常識を一度こう疑ってみると、案外くるっと、現状が辛い場合はそれをくるっと幸せの方向に運命の矢印向いてくれることもありますよ、ということで、今日は彼の特別の存在になるのは怖いんですというテーマでお話をしてきました。恋愛とは、結婚とは、お互いがお互いの特別の存在になるものだから、そこにビビってしまうっていうのはちょっと困ってしまいますよね。 はい、もしあなたがそんな状態でしたら一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。